ファクトチェッカーが逃亡者になると、スピーチを制御し、権力のある犯罪者を保護することはすべて悪意のある詐欺です。カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース、何年もの間、Google、Facebook、シリコンバレーのエリートは、選挙と世界の民主主義の意思を操作しながら、オンラインのスピーチを制御しようとしてきました。彼らの最も成功したソーシャルエンジニアリングザビは、いわゆる、ファクトチェッカーとのパートナーシップの形でもたらされました。最も悪名高い、ファクトチェッカーの一つは、フランスのパリ出身のエマニュエル・ヴィンセントという男が率いる、サイエンスフィードバックと呼ばれる組織です。現在、当局がこの怪しげな組織とその子会社を統治しようとしているため、エマニュエル・ヴィンセントが逃亡中です。サイエンスフィードバックは、他人を誹謗中傷するために、虚偽の誤解を招く発言をオンラインで定期的に投稿しています。サイエンスフィードバックの投稿に意見としてラベルを付ける代わりに、ビップテックは、この組織にプラットフォーム上のすべての情報に対する絶対的な権限を与え、そのファクトチェックを使用して、対話、討論、異議、データ、および常識をシャットダウンします。これらのいわゆるファクトチェックは真実を曖昧にし、実際の事実を誤って伝えるために使用されます。ビップテックは、サイエンスフィードバックを使用して、政府の宣伝を促進し、嫌いなコンテンツを抑制しています。サイエンスフィードバックの社長は、名誉毀損や検閲の責任を負わず、実行中です。2021年6月26日、フランス内務省は、名誉毀損の陳述を投稿し、それを事実として誤って伝えたとして、ヴィンセント氏を法廷に出頭させるよう召喚しました。フランスの省は、ハーグ条約の権限で論文を提供しました。ヴィンセントは警察署や法廷に出頭せず、フランス当局による高額な捜査を促した。2020年8月、法的な苦情がサイエンスフィードバックの住所に配信されました。コロン、40ルアレックス&レダマス、75011、パリ、フランス。ヴィンセント氏はどこにも見つからず、報告もしなかった。当局は彼を別の住所に連れて行った。コロン、16ルーセシールパーダのヘジネ、パリ、フランス、しかし解決しなかった。当局はついに電話でヴィンセントに連絡することができた。ヴィンセントは、4つの住所のいずれかで法的な苦情を受けたことを確認する領収書に署名することを拒否しました。ヴィンセントはついに司法警察官のマリー・ボンケルンさんの前に現れました。彼は自分がサイエンスフィードバックの社長であると告白しましたが、彼の行動に対するすべての責任を否定したため、彼は通信を電子メールで送信することに同意しただけでした。当局が法的な苦情について彼に圧力をかけたとき、エマニュエル・ヴィンセントは、サイエンスフィードバックが Facebook と直接のパートナーシップを結んでいないため、彼はそのいずれにも責任を負わないと書いた。ヴィンセントは次のように書いています。SCIVERIFI はサイエンスフィードバックの子会社であり、40ルアレックス&レダマス75011パリスにあり、割り当てられなければならない人物です。適切なエンティティに当てられていない行為を受け入れることを拒否します。ファクトチェッカーは単なる中間者であり、政府の犯罪者のために検閲を行っています。ウォールストリートジャーナルは、ジョン・ホプキンの研究者マーティ・マキャリエが COVID-19 集団免疫に関するエッセイを書いたとして攻撃した後、サイエンスフィードバックを呼びかけました。当時、マカリエ博士は入手可能な証拠の分析に基づいて予測を行っていましたが、サイエンスフィードバックは、彼を検閲するために使用されたファクトチェックでその作品を根拠のない主張と素早くラベル付けしました。この陰謀は、ワシントンの政府関係者にも関係しています。ファクトチェッカーは公式の説明を確立するために使用され、連邦政府はこれらの説明を使用して、異議や露出を排除するようにリップテックにさらに圧力をかけます。2021年、米国政府は偽情報バースとされるものを標的にするところまで行きました。バイデン政権は、Facebook がプラットフォームからアンチバックス、コンテンツを完全に削除しないために人々を殺していると主張しました。Facebook は現在、ワクチン業界の腐敗、医療倫理の破壊、ワクチンの損傷都市の悲しい現実を訴えるコンテンツの到達を抑制しています。Facebook、メタの弁護士は、2021年の裁判所の提出書類で、これらのいわゆるファクトチェックは事実として表されているにもかかわらず意見であると最終的に認めました。この証人は、ジュン・ストッセルが提起した訴訟に対応して行われました。ストッセルは、Facebook が彼のビデオに誤解を招く、トラベル付けするために使用したファクトチェックによって名誉を毀損したと主張した。Facebook はこれらのファクトチェックを使用して、嫌いなコンテンツの拡散を制限していますが、これらのファクトチェックは単なる意見であり、名誉毀損の法律に責任を負わないことを法廷で述べることができました。サイエンスフィードバックとその子会社である SCIVERIFI は、Facebook によって部分的に資金提供されており、誤った情報を特定する方法について Facebook のコンテンツモデレーションチームによってトレーニングされています。情報が世界保健機関、疾病対策センター、または国立衛生研究所によって押し出された物語を支持しない場合、それは誹謗中傷され、名誉毀損され、その到達範囲は制限され、彼が禁止され、またはブラックリストに載せられます。基本的に、政府内で活動している最も全体主義的で犯罪的な宗派は、検閲を Facebook に外注しており、Facebook はその作業を海外の中間業者の道に外注しています。Facebook は、一般の人々の最善の利益を探しているサードパーティーのファクトチェッカーで構成されているふりをするコンテンツモデレーションの洗練されたシステムを使用しています。しかし、これらの外国のファクトチェッカーはゆっくりと公開されており、彼らの加害者は逃亡者のように怖がっています。